お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
アボリジナルアートを落ち着いてゆっくり見たことはありますか？今日はニューサウスウェールズ州立美術館で開催中のアボリジナルアートの特別展、ヨルングの力イルカラアートについて、美術館の日本語ボランティアガイドの一人、濱田千恵さんにお話を聞きます。
来られるお客様もアボリジナルアートって一体何だろうと思われたりするお客様が、日本のねお客様が多いんですけれども、アボリジナルアート、常設展にも展示がございまして、今ナラーバドゥ、新館新しく建てた建物の中にも、入り花ギャラリーの中でアボリジナルアート展示をしております。で、よくね、お土産屋さんにね、よく見るんだけれどと言われるお客様もいらっしゃるんですけども、そもそもアボリジナルって何っていうことなんです。
さて、濱田さんの説明の前に、オーストラリアの歴史を振り返ります。1770年にイギリス人のジェームズ・クックがシドニーのボタニー湾に上陸。1788年からイギリスにより植民地として開発が進むことになります。ただ、それよりもずっと前から、オーストラリア大陸には人が暮らしていました。アボリジナルとトレス海峡諸島民という2つの先住民のグループがあります。オーストラリア大陸は広く、ヨーロッパ大陸をその上に重ねるとすっぽりと入ってしまうぐらいのスケールです。そのため、先住民の話す言葉はそれぞれ場所によって違います。現在オーストラリアには250の先住民の言葉があり、またその方言も800ほどあります。それぞれの言語が特定の場所や人々によって使われています。最近の調査によると、アボリジナルの人々の歴史は6万年以上続いています。その間、彼らが体に描いた文様や大地や岩に描いたものが脈々と継承され、現在私たちが美術館で目にする作品や美術館の外の先住民のカントリーに残されています。今回の特別展、タイトルにあるヨルングというのは、イルカラという場所のあるノーザンテリトリーのアーネムランド北東部に住むアボリジナルの人々を指します。さて、アーネムランド、オーストラリアのどこにあるかご存知でしょうか？濱田さんの説明に戻ります。
ヨルング語、言葉、先ほども出ました言葉なんですけど、この言葉を話す人々が暮らしているのが、イルカラという場所になります。で、イルカラという場所なんですけれども、皆さんオーストラリアのね、形を思い浮かべていただきますと、頭に角が2本あるような、こう、飛び出た場所がオーストラリアあります。その飛び出た場所の左手、まあ、西側の飛び出た部分の、内側に当たります場所がイルカラ一帯なんですね。で、そこの場所にブク・ラルンガイ・ムルカセンターというアートセンターのような場所がありまして、そこに集まってくるこうアーティストたちの作品を今回一堂に展示しています。
今回の特別展では98人のアーティストによる作品約300点が展示され、とても規模の大きな展覧会になっています。ニューサウスウェールズ州立美術館の日本語ボランティアガイドは通常、美術館からガイドするための講義を英語で受け、それを日本語に翻訳して参加者に伝えています。今回、日本語ボランティアガイドは、地名などの読み方でヨルングの言葉に敬意を払い、発音などなるべく正確に伝わるようにするため、チャールズ・ダーウィン大学でヨルング語を教える林康則さんに助言を求めました。
私たちがこう日本語で今話してますけども、この話す際にどんな風にこう発音、英語で聞いてるけど英語の発音でいいのか、もしくはそれをそのカタカナ表記をした時にどういった風にカタカナ表記をしたらいいのか、すごく困ったんですね。まずはそこから本当に困ったんです。で、そんな時に飛び込みで連絡をして彼に教えを請ったわけなんです。で、この林康則さんは現在そのイルカラの近くにありますヌルンボイという町にで生活をされてお住まいでいらっしゃって、で、ヨルングの世界にとても造形が深くて、アボリジナルの伝統的な楽器でありますイダキの演奏者をされてもいらっしゃいます。で、この彼に、林さんにですね、お伺いしたときに、ヨルングの言葉は第一音節にアクセントがつくそうなんですね。ですので、できるだけ今回ヨルングの言葉に沿って私たちも お話をしよう、ガイドもしようと、今、ちょっと努力をしております。もしね、ちょっと違っていたらごめんなさい。アクセントがずれていたらごめんなさい。ヨルムの人たちの言葉も大事にして、お伝えできたらなと思っています。
とても規模の大きな特別展。浜田さんは、展示内容についての理解を深めるために、入り口でしっかりと時間を取ることを進めています。
私自身もね、イルカラっていうところ行ったことがないんです。アーネムランドの北東部分にあたるんですけども、行ったことがないので知らない、わからないと言われる方が多いかと思うんですけども、まず入り口にですね、大きな映像展示がございまして、この映像がそのシドニーからイルカラという場所へつなぐ窓だと思って見てほしいと言われています。その映像を見ながらですね、そしてそこに書いてある言葉なんですけれども、その展示はイルカラの場所を映し出すと同時に、そこを見ることでこの映し出されている映像が私たちとは異なる時間、そして異なるペース、異なる旅、この作品をこの展示を一緒にゆっくり歩いてみましょうというような言葉がそこの、パネルの方に書かれています。ですので、私たちが普段当たり前だと思う、考え方や概念や、見えているものがちょっと違う、異なるペース、異なる場所、異なるところなんだなということを、まずそこの入り口で、思ってから中に入って見ていただけたらいいのかなと、そういう展示になっているかと思います。で、展覧会自身はですね、ヨルングの、人々のこの体に描かれた文様、デザインになりますけども、これが、西洋の人とシェア、共有されたのは1930年代のことなんですね。そんなに、5万年以上も例えば歴史があるとしまして、1930年代ってそんなに昔のことではないんですね。で、この1930年代にシェアされたその歴史とともに、ヨルングの人々の文様、大事な神聖なものが西洋の人にシェアされてきたかを、歴史を通しながら見る一方で、あと今現代のヨルングの人々が作り出しているアート作品にはどういった思いが込められていて、そして彼らの作っている作品が今の新しい素材ですとか、もっと言いますとデジタル技術、現代のこれ駆使して作品作られてるんですね。新しいですよね。とても新しいデジタルというものも目にしながら、ヨルングの人々が生み出すそのパワー、なぜ彼らの作品にここまでパワーがあるのかというものを来館してくださる皆さんと一緒に見ていきたいなと思っています。
作品の受け取り方は人それぞれですが、浜田さんにどの作品が特に印象に残ったかを聞きました。
素敵だなと思ったのは、その樹皮画が歴史的にこう描かれているんですけども、その先ほどちょっと言いましたデジタル作品というものも素晴らしくてですね、今のヨルングの女性アーティストたちもまたこう活躍をしているんです。伝統的な家族グループの大事な神聖な文様を描いたものだけではなく、そこから違うものを女性ならではのとてもしなやかで力強い作品を、例えば植物ですとかブッシュのものですとか描いてるんですけども、それを今回デジタル加工した作品、インスタレーションとしてとてもイマーシブな没入感のあるインスタレーションが展示されていまして、そこに入りますとそのアーティストの歌声とともに彼らの世界観がデジタル映像としてアリ塚ってあるんですけども、アリの塚、そのアリ塚を模したものに映像が映し出されていまして、その映像が非常に、彼らにとって大事な世界と、あとその季節などの移り変わりですとか自然に対する敬意ですとか、そういったものを私たち鑑賞者側が体感できるという作品が ても感動的ですね。冒頭のその映像にありましたように、私たちとは異なるペースで、異なる世界で、異なるその世界観の中でに共にゆっくり歩きましょうという言葉を持って、その作品一つ一つに向き合うとですね、圧倒もされるんですけれども、何かこう彼らの世界の素晴らしいところに私たちがこうを誘ってくれるような感じに感じられます。
ニューサウスウェールズ州立美術館の日本語ボランティアガイド浜田千恵さんに、開催中のアボリジナルアートの特別展、ヨルングの力イルカラアートについて聞きました。特別展の入場にはチケットの購入が必要ですが、チケットを持っていれば日本語ガイドツアーには無料で参加できます。予約の必要はなく、日曜日の午前11時に会場入り口に入場チケットを持って集まります。特別展の開催期間は10月6日までですが、日本語ガイドツアーは9月21日までとなっています。詳しくはニューサウスウェールズ州立美術館のホームページをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。